この番組はなんであの時カフェの提供でお送りします。
深夜、特に用事もないのについつい。
もしグリーンさん。
深夜、特に用事もないのについつい長電話をしてしまう。そんな二人の終わらない話。
なんで切るんですか。俺ですよ、ミヤですよ。ふう。
深夜、特に用事もないのについつい長電話をしてしまう。そんな二人の終わらない話をちょっとだけおすわけ。そんなポッドキャスト、切れない長電話。毎週木曜日21時配信。
おい、ひどいだろ、切るなよグリーン。
そんな。
なんであの時放送部、
体験部員のケリーです。
OB のマノシです。
このパッポッバババこのポッドキャスト番組は名古屋は元山にあるカフェなんであの時カフェを部室に見立てて部員たちがダラダラトークをするポッドキャストです。
よろしく、
はい、よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。さあ、マノシさん、こんばんは。
こんばんは、ケリーさん。
はい、
はじめまして。
ようこそなんであの時放送部へ。私は体験部員なので、 あまりでかい面をするわけにはいかないんですけど、ひどい 部活の仕組みで、入部届を出しても1年以上放置されているという、はい、だってね、登場させてもらったのは第7回とか一桁の回なのに、
すごいですね。
数えりゃ百数十回になってるのに、まだね、入部させてもらえないんですよ。で、時々ここに来ては部員の方に問い合わせするんですけども、入部届も紛失する。誰が最後に受け取ったかももうわからない。
今わからない。
はい、
あら。
でもう一回出すと言ったら反応がない。
反応ない。
はい、たらい回しの状態です。
そうなんですね。はい、
多分そのうち校長先生とかに出てもらうといけない、いけないのか、上にとか教育委員会にもちょっとね行かないといけないですよね。漢方生命みたいなことになってはいけないと思いますのでね。
はい、
さあ、マノシさんは、
はいはい、
釣りの番組をやってらっしゃるそうで。
そうですね、全然更新してない、最近してないんですけど、
はい、
まあ、釣りが好きで、
はい、
あとラジオもずっと好きだったんで、
はい、
であとこのなんであの時放送、なんであの時カフェ、
はい、
にある時来て、
はい、
あ、ポッドキャストって面白いなと思って、
うん、
あ、これ簡単にできるんだなと思いながら思って、はい、自分で喋り始めて釣りのこと話したり、
はい、
友達とペラペラグダグダ喋ったりするような番組やってます。
釣りをしながら収録されるんですか。
まだやったことないんですけど、それはちょっとやってみたいですね。
ね、
うん、結構釣りしてると喋れない、集中してると喋らないことあるんですけど、まあでもいいですね。
はい、なんかね、それはな、その釣りの番組は何という番組なんですか。
はい、あ、申し遅れました。ですね、超音波ラジオって言うんですけど、ですね、釣り、超は釣りっていう字を超って読むんですよ。魚釣りの釣り、
金編のあれ、超って読むんですか。
超とも読めて、まあ、よく言う超音波洗浄とかあるじゃないですか。
はい、音波洗浄機、
超音波洗浄機とか、はい、あの超音波とまあかけて釣り音波で超音波って読むんですけど。
あ、ラジオですから音波ですしね。
そう、釣りのことを 音波でこう発信していくみたいなのもあってやってます。
あ、だから超音波ですね。
はい、
なんか私今日初めてお会いしたんですけど、す、前の方が超音波ラジオ、はい、超音波ラジオって何の番組をやってらっしゃる方なのかしらとか、なんかちょっといかがわしい、なんかなんかこう霊感商法的なね、なんかそういうことをなんかおしゃべりされる番組なのかしらと思ったら、釣りにかねて
たんです
ね。そうなんです
、
なるほど。
そうなんですよ。
僕もですね、
はい、
漁師の家系なんですよ。
はい、ケリーさん。
はい。
ほう。ってことは
全然やったことないんです
よ。あれ、うん、釣りに詳しい魚、
あ、全然。竿と、
はい、
竿っていうのが分かるのと、
はいはいはい、
あと小学生の時の音楽の時間に、あちゃぱちゃ乗っちゃって歌、
え、
アチャパチャの茶。
アチャパチャの茶。
うん。アチャパチャのお茶、アパチャの、アチャパチャのお茶、エベッサデベッサドラマサでって歌って習わなかった小学校で。あれ、
あれ知ってる人いますか？
あれなんか そう、親音楽の東南アジアの歌で、日本語じゃリールを巻け、リールを巻け、でっかい魚が釣れそうだっていう。
すごい。それ知りたいですね。
小学生の時習いました。音楽の教科書に載ってて。だからリールがあるんだなっていうのは分かるんです。
あ、うん。ああ、そこにつながるんです。いいですね。
なんかゲジゲジみたいなのを針に刺して、
はいはいはい、
水の中に入れる。
ああ、そうですね。
のが分かる。それ、まず基本それぐらいなんですよ。はいはいはい、で、あとは僕釣りって言ったら、金魚すくいのレベルとか、あとなんかキャンプ場に行くと、
はい、
あゆかなんか、なんだっけ、魚。
ニジマスとかですかね。
あ、なんか、はい、もう、なんか、ほら、ここの箱の中に入ってるのから、
はい、
釣りなさいみたいなのあるじゃないですか。はいはいはい、それぐらいですね。
あ、本当ですか。
はい。
いや、でもですね。
以上です。
はい。はい、ちょっと、
あ、どうぞ。もう一個いいですか。あと、地球は釣ったことあります。
あ、はい、いいですね、その表現。うん、そう、
海洋汚染をいっぱいしましたね。はい、地球を釣って、
あ、
は
い、よく釣りしてて、あの寝がかりって言うんですけど、
寝がかり、美味しそうですね。うん、
あ、そうですかね、うん、
カリカリしてそうで、うん、
なんかその釣りをしてて、
はい、
まあ、水中の地面とか岩とか木に引っかかった時に大物が釣れたっていう、なんか、まあ、寝がかったって言うんですけど、
うん、
あとでもう一つの表現で地球が釣れたっていうんですよね。
僕それが最後だと思う。うん、なんか遠足で戦場時期に行って釣りもするからっていうので、渋々親の釣り竿を借りて行ったけど、はいはい、地球しか釣れずに僕は何も面白くなかった。あ、
でも漁師ってこと、何を取ってたとかあるんですか？
カツオ。
あ、すげえ。
はい。
カツオの一本釣りってことですか？
知らない。だから、おじさんたちが、
はいはい、
船乗ってどっか行って、何ヶ月したら帰ってくんの。
あ、
そしたらおじちゃんが、その魚、カツオの半身とか、ドンってくれて、
いいね、
数日カツオ祭りが続く。
いいですね。
だから多分カツオを釣ってたんだと思うんです。
その僕がやる釣りはそのブラックバス釣りって言って、あんまりこう食べれる魚じゃないんです。
美味しくないんですよね。
美味しくないみたいですね。
ダムにいるんでしょ。
ダムとか湖とか、猫がほら池にもいるとかいう噂を。
僕は池原ダムが好きで。
おお、すごい。
はい。僕はダム好きなんですよ。
ああ、そうなんですか。
で、紀伊山地の山奥にある、
はい、
ダムとか見て、
はい、
まあ、パトロールよくしてたんですよ。
はいはいはい。
うん。なんか、池原ダムに、坂本ダムに。
ああ、坂本わかんないですけど。
池原ダムのもう一丁奥が、はい、坂本ダムなんですよ。このなんか山しか自然しかないとこに突然巨大人工建造物がボンってダムって現れる、ミスマッチ感が好きで。
確かに。
その風景を見るのが好きなんですけども。で、池原ダムなんかもなんかダム湖に釣り屋さんがあるよね。
はいはいはい。
ボート屋さんっていうの
は。ボート屋さん、そうですね。
ね、
池原ダムはブラックバス釣り業界ではドリーム、もう夢の場所なんですよ。あそこにはもうすんごい大きな日本まあ、もともと外来種なんですけど、
うん、
ブラックバスにも種類があって、フロリダバスっていうすんごい大きくなる、うん、ブラックバスが池原ダムにいるんですよ。
へえ。
だからブラックバス釣りの憧れの地なんですよ、池原ダムって。だからその名前が今出てびっくりしました。
へ、あんな偏僻なとこどうやって行くんですか。
いや、もうだからもう釣り人はもう頭おかしい人はもう、
うん、
もうそんな気にせず行っちゃうんですよ。
いや、自動車でしか行けないけど。
そうです、そうです。
北からも南からも西からも東からもどっちからも不便なとこじゃないですか。
みたい
な。
だから行く人はもう覚悟して、食べ物も近くにお店ないって。
ないよ。
僕行ったことないんですけど、
はいはいはい、
行くんだったら、もう結構ちゃんと準備して、ご飯も食べ物も着替えとかもちゃんと用意していかないと、痛い目合うよって言われてます。
そうですね。
すごい。よく知ってますね。
そのブラックバス釣りって聞きますけど、
はいはいはい、
え、食べれないお魚つってどうするんですか。
そこなんで、そこ結構いい質問ですね。
うん、
あの
駆除してんの？
場所によっては、うん、そういうあの琵琶湖は、うん、釣ったらもう駆除しないといけないっていう場所があります今日本には。
それ条例でですか？
条例ですね。ちょっと今 100% 確証じゃないですけど、うん、確かそうですし、埼玉県とかもあのリリース禁止って言って、あのもう釣ったら殺さなきゃいけない。
返しちゃダメ、水に返しちゃダメな
の。そうなんです。やっぱ釣り人のまあ、うん、マナーとかもあって、うん、やっぱりこう、あとまあ最近の外来種っていうイメージが強くて、うん、もう国とかその地域がもう釣り禁止にするためにか分かんないですけど、あと外来種でその在来種が減らないようにそういうルールを決めてるんですけど、うん、そんな中でもまだ釣り人はやっぱりなんか、まあ、中毒性があるんですよね、
うん、
であれはブラックバス、まあ、人によるんですけど、うん、なんかゲーム性が高いっていうんですよ。
うん、
だから考えてどこにいるのか、あとはどんな釣り道具を使ってどんな動きをさせてっていうのが、なんかこう、うん、
動きをさせるんだ。
あ、そのルアーって言って餌じゃなくてですね、
あの疑似餌、
あ、そう、よくご存じ、疑似餌を魚がブラックバスがいそうなところに投げて、うん、例えば木があって、うん、木が水水面に覆いかぶさっていて、うん、その奥にポチョンってやるとそこの魚も隠れてるんで、
うん、
で人とか他の魚に見つからような、うん、ないような奥の奥にいるんでそこに投げて、うん、こう動かして、
う
ん、虫とか魚のように、
あ、はいはい、
あ、彼らの餌の動きをこう演じるんですよ、
うん、
それで食わせるっていうのが面白いんですよ。
なるほど、ね、
だから自分の予想通りの考えた
うん、
イメージ通りに釣れた時の喜び、
うん、
と僕の場合は自分でルアーを作ってるんですけど、うん、木を削ったり魚の色を塗ったり、
うんうん、
それが楽しいです、
ね、でブラックバスって日本中に今いるんですか？
あ、ちょっと詳しくはちょっと分かんないですけど、北海道にはいないんじゃないですかね。
琵琶湖の水全部抜くわけにいかないもんね。よく流行ってましたけど ね、最近聞かないですけどね。
琵琶湖はまだないですね。大変ですね。
ちなみに真内さんは、
はい、
ブラックバスが得意なのが一番なんですか？
そうですね。小学校2年生くらいからずっと好きで。
ちょっと昭和の頃から、
あの頃はどうですかね。58年生まれなんですけど。わかんないです。
僕は17なんでよくわかんないんですけど。
あ、そうですよね。令和、あ、違う、う
ん。令和生まれなんで。
はい、
海釣りとかはしないんですか？
海釣りも大好き。最初は海釣りからでした。豊橋港で、海釣りを始
めた。豊橋は何釣れるんですか？海苔とか釣れそうですけど。
海苔釣れそうですね。
うん、
その時は、ハゼとかセイゴが釣れて。
ハゼ丼ですよ。
ハゼ丼です。そうです。ハゼ丼
です。親なし小ハゼでね。
わかります。
危険冒険こんにちは。親しを騒ぐ海の果てですね。ハゼ丼って知らないです？あれ。
ハゼ丼っていうルアーがあるんですけど、それのことじゃなくて。
ハゼ丼とプーヤンと、なんかもう一個人魚の子で、お母さん探すアニメがあったんですよ。
ちょっと、
うん、僕、ハゼ丼。うん、あれほら。
ご存知、ご存知。ああ、ちょっと勉強不足。
お母さんに教えてもらったんですけど、
うん、勉強不足でした。
はい、
あ、他にもだから、ブラックバスってあったかい時がやっぱ釣りやすいんですけど、冬とかは他のもの、海の魚とか、先週もシーラっていう魚釣りに。
シーラは食べられますね。
そうですね、マヒマヒってやつですね。まあでも一匹も釣れませんでしたけど、駿河湾に行きました。
駿河湾は結構海底が海深が深いんだよね。
深いですね。
深海魚取れるんですよね。
ああ、そこまで知らない。そうなんですね。
なんかすごいメガマウスっていうサメがね、
あ、はいはい、
いてね、
古代魚、古代魚でしたっけ、
昔のサメなんですって
、はいはい、
今までで一番釣った大物は何ですか？
あ、どうですかね。あ、マグロを去年、キハダマグロ、12キロのキハダマグロを釣りまして、どうですね、
50センチ、1メートルはちょっと
1メートルはないですね、でもそんくらいです。86、
黄色い肌してるのよ。うん、
そうです、あれはもうすごかったです
よ。思い出した、僕もね、釣り経験ね、大物はね、
はい、
ジンベエザメ。
うん、ジンベエザメ、水族館の
ジンベエザメをね、動物の森で釣りました。
あ、
うん、
あ、 なるほど。
毎晩サメとか釣ってましたけど。
確かに、うん、あの動物の森は僕がその釣りに行く前にやっぱインターネットで検索するんですよね、はいはいはい、あのマグロ釣りとか、
うん、
でマグロの釣り方を調べたいのに動物の森での魚の釣り方
いいものが出てきて
確かだからすごかったですよね。あの僕やったことないですけど、うん、ゲームハマるとやめられない人
だった。はい、うちの周り動物の森部があるので、あ、うん、部活で動物の森やらないといけないので。
そうなんですね、はい、だから食べる魚も釣ります。
はあ、どちらかってしまいますけども、だいたい主に釣りは愛知県で、はい、
あ、今僕東京に住んでて、はい、地元が豊橋なんですよ。
あ、はいはいはい、はい、
で今帰省していて、
あ、お盆ですからね。
そうですね、はい、豊橋にいるときはイラゴとか、
うん、赤羽とか、あ、イラゴ岬、
はいはいはい、とかで釣りしてますね。キスとか、
キス、
カレー、
カレー、
たまにアナゴが釣れたりとか、
アナゴ、はい、アイナメ、
アイナメを見ますね。いるらしいですね。
なんか、だんだん思い出したけど、私ね、昔スーパーのね、鮮魚コーナーで働いてた
から、らららら
そういや、うん。
魚か、詳しい人じゃないです
か。わかんないけど、パックだけしてて、うん。
あ、ケリーさんいろいろ。
なんか、秋鮭と銀鮭の区別がつかなかったりして怒られたりとか、うん。
ああ
、そうそう、だから、
だんだんいろいろ思い出してきましたね、ケリーさん。
うん。なんで、なんか、うん、魚は好きなんだけど、高橋料理、めんどくさいんでしないんですけど、
あ、
うん、え、じゃあ東京湾も随分ね、あの、うん、水が綺麗になって、生き物が帰ってきていますけど、
あ、よくご存知ですね、本当に。
東京湾とかはどっかで釣るんですか？
あ、結構でも東京湾も、うん、結構いろんなやっぱり船が出てるので、うん、釣り船出てて、そこから。
あ、本当に釣り船が出てるんですか？
はい、はい、もう僕の今住んでるところの、うん、ところからもう10分くらいのところにも普通に船があって、うん、
へ、
イカを釣りに行ったりとか。
イカ、はい、スルメイカとか今高級魚ですよね。
そうみたいですね、うん。その時はスミイカだったかな。
スミイカっているんですか？
はい、うん、全然釣れなかったですけど、釣れない話ばっかなんですけど、
うん、
あとは羽田空港の方にスズキを釣りに行ったりとか。
スズキは食べられるんですか？
あ、食べられますね。あんまり人によりますけどね、あんまり東京湾の魚食いたくないっていう人はやっぱりいっぱいいますけど、
なんかあんまり綺麗そうなイメージが、
まだそうですね、水は綺麗になったとはいえ、やっぱり
イメージはね、排水まみれな感じが、うん、伊勢湾なんかもそんなイメージありますよね。
そうなんですか。
なんか綺麗そうな感じないけどな。うん、
名古屋港でも結構そのスズキ釣りっていうのは結構あるみたいですけどね。
名港ってどこで釣るんですか？
僕まだわかんないです。行ったことないですけど、友達がよくボートで
水族館の横とかで釣っていいのかな。
ああ、なんか良さそうですね。名古屋港水族館とかどうなんですかね。
僕ね、やっぱ本当真面目に釣りって本当にやったことないんですけど、
はいはい、
磯遊びはやってね。
あ、面白そう、面白いですよね。
なんか貝ばっか取る。貝とか、フジツボとか、
はいはいはいはい、
イソギンチャクいじめたりとか、
水がピューって出て
く
る
のか、ね、ピューって出てくるのか、タカナツメ、カメノツ
メ、あ、カメノツメ
とかね、取って食べたりとか、
あ、
うん、なんか、
カメノツメ、
僕らね、ほんと、うちの町はちゃんぽこって言ってたんですけど、
ちゃんぽこ、
隣町の子はガンガラって言ってたんですけど、巻貝、なんかあのベーゴマみたいな形した巻貝で、
あ、分かると思います。
それ湯がいて、
はいはい、
あ
くるくるくるって出るやつですか。
そうそうそう、
爪楊枝で、
爪楊枝でくるくるくるって取り出してなんか食べるのとかはよくしてましたよ。
あ、おつまみみたいな、あのおやつみたいな感じですね。
そうそうそうそう、だから西みたいな、
あ、そうそうそうですね、
タニシみたいな感じのちょっと形の違うのとか、
うちのおじいちゃんもよくその毎日のように豊橋港とか近くの川に、はい、あの見回りに行って渡りガニとか、 あとアサリ、カキとかを、
うん、
あの取ってくるんですよ、
うん、
それをみんなでこうカキをさばいてとか割って食べたりとか、
うん、
あ、やっぱこうな、愛知のその海、
うん、
やっぱいいですよね、そう考えると。今はちょっと、今はでも分かんないですけどね。
鬼アサリも普通にいるの？
鬼アサリ、
大アサリ、
あ、大アサリ、あれはでもどうなんですか、ね、
ガマゴーリとか行くと売ってるじゃない。
そうですね、
あの辺とね、
あ、じゃあ紫貝じゃなくて何でしたっけ、あ、います、わかります。
うん、高いよね今ね、1個500円ぐらい取るやんだよ俺。
イラゴ行くと
昔100円ぐらいだったのにね。
はい、
うん、
昔そうよく食べてましたね。
あ、なんかほらガマゴーリのなんとか島の 水族館とかあるところのね。
何でしたっけね、竹島。
竹島だ。
あ、はいはいはい。
うん、竹島のとこに、干物屋さんみたいなのがあって、そこで焼いて食べたりするのね。ね、
醤油ちょろっとかけて、うん、美味しかったですよ。
最近食べてない、そういうのね。お魚って。だって、うなぎも食べてないよ。で、この前の土曜の牛の時は、はい、うなじろうだったので、かまぼこでできたうなぎ。
え、何それ
模造品で、で、特売で、ワンパック150円だったから、2人前買ってきて、特盛りうな重風で、
うなじ
ろう土曜の牛を。
あらら。
やり遂げましたよ、
味は結構じゃあちゃんとうなぎっぽい、うなぎっぽい、
うなぎとかまぼこの間ぐらいなんですよ、うん、上手にできてるんですけど、それぐらいあんまりお魚食べないですね。
あ、
うん、あ、僕はね個人的にあれが好きな、はいはい、生節が好きで、生節、鉛節、
いや分からないです、
知らない
ですか、分からないばっかりですね、
あの鰹節の半生のやつってあるんですよ、
美味しそう、うん、
だから、鰹節ってほんとカチンコチンじゃないですか。あれの途中でもう作るのやめた。途中。うん。だから、静岡でも普通に売ってますよ。
おー。
う
ん、
あのね、まあ、に、だし用に使ったりとか、僕はスライスにして、ツナ代わりに、こうサラダに混ぜたりとか、で、ちょっと太、厚めにするともうつまみでチーズに乗っけたらとかって。
美味しそうですね、うん。
ちょっと海の町行ったら見つけたら絶対買います
ね。生なんでした
っけ？僕はね、生節って言ってるんですけど、鉛節って言ってたり、うん、本当に鰹節の、うん、ちょっと地域によって名前が、違うんですけど、鰹節ですね。
あ、こう、うん、釣りの話もこう食べ物の話なんてことはいいですね。
あ、そうですね。
お腹空いてきますしね、またこう美味しい魚釣りたくなってきます。そう考えると。
今この8月中旬、はい、下旬になってきますけど、
はいはい、
今の釣り的に海の魚だと旬は何なんですか？
あ、
サマ？
僕そのさっき言ったシイラは今シーズンなんですよ。ただそのちょっと沖に出ないと釣れないんで、うん、ちょっと分かんないんですけど、どうなんですかね、本当にそのブラックバスとたまに海出るくらいなんで、あんまり詳しくないですけど、
なんでしょうね、今の人で鮭そうそう、帰ってくる頃ですね、
タイ分かんない、
うん、あとよくその海でもそのダム湖でも、
はい、
ボート屋さんってあるじゃないですか。
ありますね、レンタルボート屋さん。
あれはなんか海釣りの人は船頭さん、船長さんでいいの？
あ、船長さん。
ね、船のおっちゃんに、なんか島まで連れてってもらって、半日後迎えに来るとか、
渡し船みたいな。
渡し船みたいな。
あ、渡船って言います。
渡船なんですか、
はい、
そういうのとか、もう船一日貸し切ってる状態とか。
あ、その、今言ったのは、船で、どっかまでたどり着いて、うん、送って、後でお迎え来ますっていうのが渡船で、うん、あとさっき、僕が言うのは乗り合い船とか言って、はいはいはい、まあ、十何人か乗れる船に、
うん、
多分普段は漁師漁船なんですけど、うん、釣り人用に、募集して、
はい、
十何人か集まったら、釣り沖の方に釣り行きますとか。
あ、それはどういうところで情報を集めるんですか？
あ、まあ、インターネットで。
あ、その船屋さんを調べ回るんですか？
そうですね、僕は東京、神奈川なんですけど、
うん、
小三郎丸っていう船があるんですけど、
うん、
それは朝6時に、うん、その平塚港ってところに来てください、うん、来てくださいって言って、うん、で船によって4種類くらい船があるんですけど、うん、これはマグロ、これはシイラ、これはワラサとかで、
はい、
先着順で一人1万円くらい払うんですけど。
1万もすんの？
1万します
それ船連れてってもらいちんでしょ？
はいはい、船、そう、それです。
釣り竿とか道具とか餌は自分で用意するわけでしょ？
用意したりとかレンタルももちろんあります。レンタルとかもありますけど、1万円払ってその十何人か集まって、その去年、例えば去年マグロ釣った時は十何人かで行って釣りました。でも、
はい、
そのマグロとか大物釣ると、誰かが釣り上げるとみんな竿をしまわなきゃいけないんですよ。絡まって大物が釣れると、
ぐるぐる魚が暴れるから、
そうですね、でその その人のために他の人はみんな待ってなきゃいけないんですよ。ちょっとこれはちょっとネガティブかもしれないですけど、なのでプレッシャーがすごいんですよ。1万円払って誰かがかけて、マグロとかってテレビのイメージだと1時間何十分もかけて、あの松方さんとかが大物かけるとやるじゃないですか、はいはいはい、だから僕が頑張ってそのマグロ12キロのスラゲットで間みんな待ってるっていうプレッシャーがすごいんですよ実は。それを気にせずやるか、僕はもう怖くて怖くて、あの後ろ振り向けないような感じで、だからすいませんありがとうございますって感じで最後
なかなか真摯なレジャーなんですね。値段も
ちょっとそうですね、毎日行けるもんではないですね。
でこうやっぱね、こうちょっと紳士じゃないとチェーンなんて言っておれないんで、早く釣り上がれよなんて言えないよ。
心の中でみんな言ってるかもしれないですけどね。だからそういうそのもう本気の人たちが集まるところでは、はい、たまにちょっと罵声が飛んだりとか。
本当に飛ぶの？
まああんまり言えないですけどね、ずっと。
え、それは小さな声で、あ、何やってんだよ。
いや、特に船長さんとかは本気で釣らせたいから、まあなんか
なんか、あ、指導的なんですね。
そうですね、何やってんだよ危ねえだろみたいな感じで、釣らねえならどっか行けみたいな感じじゃないですけど、やっぱ投げ続けないと釣れないですし。
さっきは紳士と言いましたが、結構男の世界なんですね。
男の世界でも愛のこもったその勝ですからね、釣らせたいっていうところで。ただ最初はビビると思います。怖いなこのおじさんっていう。
あ、じゃあ僕ダメだ日焼けもするでしょ。
あ、しますね。僕こんな感じですね。
うわ、
あのてか、あの僕焼きたくない人で、全身テロリストみたいな感じでサングラスしてここもやって、で ラッシュガードって言って、もう長袖長ズボンで僕真夏でも釣りに行くっていうのがありますね。人によりますけどね、焼きたい人は焼くし。
一日それで船の上にいるんですか？
そうですね。でも大体朝6時出航、はい、4時か5時出航の12時で終わりです大体。
あ、そうなんですか。
はい、一日中やる人もいるけど、そのさっきで1万円のやつは、
あ、そうか。僕はまだ痛いって言っても、
はい、
もう船が帰るって言ったら帰らなきゃいけないもんね。
大体お尻決まってますね。そんな世界ですね。
堤防とかでも釣らないんですか？
堤防もやりますけどね。
するし、
はい。
なかなかお小遣いが必要なんですね。
あ、実はそうですね。お金かかりますね。
釣り竿はやっぱガマカツなんですか？
あ、ですね。人、まあ、ガマカツファンはそうだと思います。僕は釣り針はガマカツとかですけども。釣り針。
子供の頃なんかよく CM 見てたのガマカツ。
CM やってたんですか？テレビで。
日曜日の朝ね。なんかドラえもんとか見てるときに、昔はドラえもん朝やってたんで、日曜の朝に。
知らなかったですね。
今度ね、土曜日に引っ越すけどね。うん、
よく知ってますね。
金曜日に引っ越す前は日曜の朝だったんですよ。で、なんかスポンサーがなんかガマカツ。
はいはいはい、はい、
でなんか
やってたんですね。ドラえもんのスポンサーガマカツがしてたってことですかね。
多分でもその時間ですよね。今だったらヒーロータイムの時間ね。プリキュアとかやってるような
枠があった、ね、
時間でしたね。だいたいアンデーコの CM とさ、ハニーマンゴカレーとさ、
わかんない。
あれハニーマンゴカレーって知らない？
いや、わかんない。
オリエンタルのハニーマンゴカレーですね。
わかんない。ちょっと釣りの話は、そうですね。いっぱい話したいですけどね。
ポッドキャスト界の釣り吉三平ですよね。
ああ、釣り吉三平大好きですよ。今日は違うんですよ。釣り吉三平の、あの、T シャツとか持ってましたからね。
あ、そうですか。
今日は釣り、ルアー。
あ、ほんとだ。
全身ルアーの T シャツです、
ね。なんかモンベルとかにありそうな。
ありそうですよね。
デザインだね。
こういうの。釣り好きアピールを。あれケリーさんなんか今日銀河鉄道39乗って帰るとかなんか。
あ、もうすぐ本当だ、本当だ。ちょっとメーテルが待ってるので。はい。
すいません。もっとゆっくり話したいですが、
は
い、じゃあ。
本日はありがとうございました。はい、
変なカフェとかやらずに、まっすぐ帰れよ。
はーい。
お知らせです。
なんであの時放送部のテーマソング聞かせてが収録されたソラシノのニューアルバム柳は緑花は紅の CD を抽選で毎月1名様にプレゼントします。
メールにて番組の感想やご意見をお寄せください。ソラシノさんの CD 希望と書いてくださいね。メールアドレスは bu@ なんであの時 .com です。皆様にそらしのさんの歌声を聞いてもらいたい。ぜひご応募ください。
なんであの時放送部では、体験部員を募集しています。ご希望の方はなんであの時カフェにて体験入部希望とお伝えください。こんなの言わなくても無理やり強制的になんか取らされてるよねこれ。僕見たよなんか。ああすいません、
は
い、
じゃあ B、はい、どうしてもこの話がしたいという方からちょっとポッドキャストに出てみたいという方までどなた様でも大歓迎です。皆様の入部を
お待ちしております。また、部ではお便りを募集しております。
メールアドレスは bu@nandeanotoki.com です。 LINE@ の ID は @buv7950e です。 Twitter のダイレクトメッセージもしくはハッシュタグをつけてのツイートもお願いします。ハッシュタグなんあの部をつけてつぶやいてください。
お待ちしてます。
皆様のお便りをお待ちしてます。
エンディングはそらしのさんでなんであの時放送部テーマソング聞かせてです。
それではまた次回
さようなら。